こんにちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、耳の使い方のお話です。耳ってどういう聞き方をするかという、そのビジネスチックじゃ全然なくって、耳を内側に向けるか外側に向けるか、はたまた今私の耳はどうなっているのかっていうのを考えていくと、自分の心の声って聞こえてくるよっていうお話です。耳、外に開いている人、よく聞こうとしているって言われています。耳が内側に向こうとしている人、自分の心をよく聞こうとしているって言われたりもします。あと、副耳がどうのこうのとかもあったりするそうなんですけど、私そこはちょっと分かんなくって、耳についてなんですね。で、私の好きな言葉で、ヨガの哲学の話なのかな、ヨガの言葉の中でも出てくるんですけど、全ての耳を塞いでみたら自分の心の声が聞こえてきたっていうワードがあって、これ私すっごい好きなんですよ。全ての耳を塞いでみたら自分の声がやっと聞けたよ。つまり私たちはずっと外の声聞いてるよねっていうことなんですよ。ずっと矢印が外に向いていて、誰かの声を聞き取ろうとしている、誰かが自分の陰口言ってないかを気にしようとしている、誰かにどう思われてるかが気になって相手の話をしっかりと聞いている、でも自分の心を置き去りになってないっていうような問いかけをしてくれてるような言葉にも聞こえているんですよね。だからこそ今日はこんな耳のお話をさせていただきます。とその前にお知らせをさせてください。いよいよ今週末となりました。2月25日の土曜日10時30分スタートです。未来ラボ体験入塾オープンキャンパスで最終回となっております。自分迷子さんの未来を描くというサブタイトルになっております。で、今回の内容としましては、天命発見、ここに時間をかけたいなとも思っておりますし、事前にいただいておりますご質問に全てお答えさせていただきます。なので逆に言ってしまうと、事前にご予約の際に質問何でも書いてください。長文大歓迎です。それに沿って講座を進めます。毎回そんな感じです。で、前回は及川先生が盛り上がりに盛り上がりまして、3時間弱の講座になりました。全部の質問にもう深掘り深掘りしていたらそうなっちゃったっていうオチが待ってるんですけど、そのくらいの思いで私たちやっておりますので、ぜひとも友達に話したい話じゃないとか、近所の人に相談したい話じゃない、でもこの気持ちぶつけたい、何かクリアにしたいという思いを持たれている方、お越しいただけたらなと思っております。そして当日の講座はですね、私からのプレゼントとしまして、講師コーチで活躍するためのロードマップっていうものをプレゼントをさせていただきたいと思います。講師とかコーチとかって、なんか旗から見ると特別そうに見られると思うんですけど、これ自然で天然でやってる人っていると思うんですよね。例えば、あのお友達からよく相談を受けますっていう方、こういう方ってコーチ業向いてたりするんですよね。そっかそっかって聞きながら、じゃああなたの悩みってこうなの、あなたの本当にやりたいことってこうなの、そっか、じゃあそのためにどうしたらいいんだろうね、あ、そうだよねそうだよねって言いながら質問とか、お友達の恋愛の相談とかを聞けてる人って、これもう仕事になるんですよ。そういうものなんです。あと講師業も、講師っていうとなんかネクタイガチって締めて、女性だったらハイヒールカツカツ言わせながらホワイトボードの前でプレゼンするとか、パワポを見せながら説明するとか、そんなイメージ持たれがちなんですけど、私こんな人間だけど一応講師なんですよね。でもそれって自分の好きな分野の講師でいいんですよ。私の場合、人間関係であったり、ヨガ哲学であったり、他にも繊細さんのためのビジネスをどう作っていくかっていう分野の講師です。これ何でもいいんですよ。もっともっと敷居を低くしていくと、誰だってなれる仕事なんですよね。そこにまだ気づいていらっしゃらないだけなんじゃないかなって思います。逆に言うと、私はどんな講師に出会いたいかっていうと、転勤族をめちゃくちゃエンジョイしている先輩ママさんの講師とか、あの受けたいですね。転勤族ママでめっちゃ楽しくって、転勤最高イエーみたいな、友達の作り方こうですみたいな、それ知りたいですね。って思ったりするので、自分が当たり前にできることって実は教えることができたりするんですよ。例えば玉ねぎのみじん切り、未だに私めっちゃ泣きます。めっちゃ泣くんですけど、この裏技知ってる方いらっしゃるそうですね。私も最近初めて知りました。割り箸を加えて、 なんだっけ、唾液の分泌を促進していくと玉ねぎのみじん切りって泣かなくなるそうです。これも最近知って実践して、あ、もう本当だと思って感動してるんですけど、こんな具合にみんな知ってるんじゃないって思うことでも、実はすごく喜ばれる情報っていっぱいあったりするわけなので、誰だって講師になれます。そして誰だってコーチになれます。その敷居の低さっていうのは自分の行動でしか低くすることはできませんので、興味ある方はぜひとも初めの一歩踏み出してみるのをおすすめしております。未来ラボのオープンキャンパスは無料で開催しております。この音声の概要欄の URL リンクから募集中オンラインセミナーワークショップ一覧からチェックしていただけますと嬉しいです。当日お会いできますのを心から楽しみにしております。ということで本題に行きましょう。今日は耳の話です。全ての耳を塞いでみたら自分の声が聞こえてきた。じゃあこの逆はっていうと、全ての耳を塞いでなくって周りの声ばかりを聞いているっていう状態、これ昔の私ですね。何がしたいかじゃなくって、誰かから見て変な人になりたくないとか、肌から見て私残念な人になりたくないとか、幸せそうな人に見られてるかどうかを気にしていたりとか、自分軸とかないけれどもとにかく置いていかれたくないとか、嫌われたくないとか、そんなことばっかりを気にしていたなって思います。これは外に耳が向いてる時ですよね。相手が何を話しているか、相手とか通り越して陰で私のことを何話されてるか、そういうことばっかりが気にするっていうのが耳が外に向いている状態って言われています。でもこれもちろん大事で、私だったら例えば手相鑑定カウンセリングとか、あとはビジネスコンサルするときって外側に耳向いていないとうまくできないですよね。相手が求めてるのは本当は何であって、相手の悩みの本当の本当の根本的な原因はどこにあって、で相手が本当は何を求めているかっていうのを聞き取るっていう耳の使い方をすることはめちゃくちゃ大事ですよね。だからこそそういう仕事上では外に耳を向けてます。相手に全力で耳を向けてますよ。何がしたい人で、どんな好きとか、どんな特技を持っていて、どんなビジネスをしていくとこの人は心地いい人生になっていくんだろうっていうのを全力で聞き取ろうとはしています。ただただただ一人の時間ですよね。これからの1年をどう作っていくか、なんならこれからの10年、死ぬまでの人生どう作っていきたいか、これって外側に耳を向けていても何も答えて入ってこないんですよ。誰かが、あ、彩乃ちゃんのおすすめの仕事はこちらです、やってみてねみたいな感じで言われるわけがなくって、他人と比較して他人の声ばかりを聞いて自分の人生を作っていった日にはきっと後悔しか残らない歩き方になってますよね。じゃあどうするか。そう、耳を閉じて自分と対話する時間を作る。それがヨガの面白いところかなとも思います。心の学問ですからね。でちょっと話は変わるんですけど、なんで私はヨガが心地いいのかっていうのを最近自問自答するというか考える時間があったんですよね。なんで私はヨガが好きになったんだろうとか、なんで私はヨガをしてる時気持ちいいんだろうって思うんですよ。運動神経悪いし、ズボラだし、そんなに体型良くないし、なんかヨガのインストラクターとはふさわしくない体型してたりするんですよ。お尻とかポテだし、足首ないしみたいなっていう思いが未だにあるんですよね。でもなんでヨガをしてる時に私は気持ちよくなれるんだろう、心地よくなれるんだろう、安心できるんだろうって思うと、自分とつながるからだと思ったんですよ。で、自分とつながるって何かっていうと、自分の内側から湧き出てくる声をそのまんま聞いてあげられるからだと思うんですよね。これが自分とつながるかなって思ってます。で、自分とつながってない時って何かというと、例えば家族に対しても旦那さん腹立つとか、自分の両親に対してもなんで分かってくんないのかな、本当イライラするわっていうような嫌な感情だった場合って、なんか消したくなりません？なんかざわつくというか、居心地悪いというか、こんな感情湧き出てくる自分最悪って思いません？職場とかもっと分かりやすいと思うんですよね。他人に対して、赤の他人に対して、あの人さえなくなったらめっちゃ楽なのにとか、あの人の人格が変わってくれたら私今日も仕事心地よくできるのにっていう時、これって自分の心の内側から出てきてる声そのものですよね。で、これって止めなくていいし、書き換えなくていいし、なかったことにしなくていいやつなんですよね。 で、このなかったことにしなくていいやつを私たちはどうしても職場にいるときはいかんかん、そんなこと思っちゃいかん、人としてそんなことを考えちゃダメだと思って押し潰そうとして、押し戻そうとして、聞かない、聞こえないということをやってます。湧き出てきた感情をそのまんま口に出してしまったら、周りの人から嫌われそうな想像できますよね。わ、あの人やばいこと言った、もう近づかんでおこうみたいな感じで一瞬でなりそうな気もするじゃないですか。だからこそ、こんな汚い感情が自分の中から出てきた私ってダメだダメだダメだダメだ、押し返そう押し返そうって思って感情をストップするっていうことを私たちは無意識にやってることって多いんですよ。だからこそ、その代わり外に耳を向けて、今私はどうした方がいいんだろうな、あ、そうだよね、好かれるためにはこういう振る舞いした方がいいよね、嫌われないためにはこうやってニコニコ笑顔でいた方がいいよねって、周りの目とか周りの声っていうものをしっかり聞くようにできてるなと思います。でも私にとってのヨガの時間ってそれしなくていいから多分心地いいんだろうなというのが最近の気づきなんですよ。ヨガのもちろん、あのフロー、太陽礼拝とかデトックス的なフローしてる時とかも気持ちいいです。あ、私の体ってよかった、まだ動くんだっていう安心感とともに、あ、動ける体でよかったとか、あ、プランク今日はいつもより楽だ、嬉しいとか、そんな体の変化を感じるのも楽しいんですけど、何より一人で黙々とするじゃないですか、ヨガって。みんなでチームとなって作戦会議することもないし、敵チームがいないから敵よりも美しいヨガをするみたいな祭典なんてないわけで、自分と自分でやるんですよね。そう、自分一人でやっていくワークだから、多分私気持ちいいんだなって思ったんですよ。自分一人で自分のペースで呼吸をして、なんか感情湧き出てきたな、そっか、私やっぱりあの言われた一言のことが気になってんだ、そっかそっか、嫌だったんだねって自問自答する時間、余白を与えられてる時間、それが私の中でヨガだなって思ってるんですよね。そう、ヨガって敵もいないし、ライバルもいないし、目標値もないんですよ、ゴールもないんですよ。絶え間なく続いていく人生の旅の一つって言われていて、その中で今自分はどう感じ、考え、どんな感情が湧き出ているか、それを今に集中して見つめるワーク、ただの一つの手段なんですよね。だから、あのアーサナして痩せようなんて思わなくってよくってああすればなんかめちゃくちゃウエストがくびれるとか考えなくて全然よくって、自分と対話する、そんな風に私は使っていって、だから心地がいいんだということに最近気づきました。で、それこそヨガをやってる最中、私の耳っていうのは内側に向いてます。矢印も自分の方向向いてます。あ、だから嫌だったんだよね、そうだよね、この言葉使われるのが嫌だったんだよね、あ、そっか、あの時になんだか場を乱されたのが嫌だったんだよねとか、なんでなんでっていう、その自分の中でこんな汚い感情湧いてきたら嫌だとか、こうやって見られたいし、こうやって好かれたいのに、でも本当はこうしたいという自分が出てきても嫌だ嫌だ嫌だって思いがちな感情も、自分の内側に耳を向けてあげるとゆっくりと噛みしめて味わうことができるんですよ。で、そうすると本当に自分が何を求めてるかっていうのに気づいていけるんだなっていうのが最近の学びでございます。耳上手に使っていきましょう。もちろん相手がいるとき、それこそ私みたいにカウンセリング中ですとかコンサル中ですっていうときに自分に耳を向けてたら、あ、この人聞いてないなってなるし、この人にもう相談せんとこうってなるわけだから、仕事はまた別だと思うんですよね。でも1週間に1回とは言わないし、1日1回できたら最高だとは思うけれども、ふとした瞬間、自分の心の方向に、内側に耳を向けていく、ちょっと耳を丸くして丸くして、もう塞いじゃってもいいかもしれない、そんなくらいでいいと思うんですよね。そうやって耳使っていけたら、自分の声聞いて、じゃあ本当に求めるものはこれだよね、じゃあ今日はこういう行動をしようっていう風に思っていることとやっていることがどんどんつながっていって、不安っていうものが減っていくなって思っています。ということで、今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。そして最後にお知らせさせてください。ヨガの日大阪、3月13日の月曜日オープンです。堺東駅徒歩2分になっておりまして、ナンバーからだと多分30分ちょい電車で時間かかるかなって思います。梅田からもそのくらいだった気がします。 近くにコインパーキングもございますので、車で来られてもいいかなと思います。で、場所がわからなかったり、あとは当日遠くから来てくださる方、私も知っておりますので、遅刻されても構いませんので、ゆっくりお気をつけて無事故でお越しください。そしてレッスンの最後にですね、毎回違うテーマのガイドブックをプレゼントさせていただこうと思ってます。これ中身はですね、ホームページにも載っているんですけど、例えば対人関係の悩みとか、恐怖の見える化、ネガティブな感情の取り扱い方とか、あとはやりたいことを形にするジャーナルとか、そんな感じかなと思います。未来思考する自分と対話する方法とか、そういう何か日常にまた戻っていた時、次私に会う時までに実践していただきたいガイドブックをプレゼントさせていただきます。印刷したものをお渡ししますので、それをファイリングしていただいてもいいですし、スマホで PDF 化してそれを保存していただいても OK です。1年を通してあなたの生き方がステージアップしていくような、そんなヨガ教室を作っていきたいと思っておりますので、こんな話してほしいとか、この悩み解決する方法教えてほしいというリクエストもお気軽にお待ちしております。なお、ガイドブックはですね、デジタルでの配布はごめんなさい、しない予定です。当日レッスンに参加してくださった方だけの限定のお土産にしようと思っておりますので、お会いできるのを楽しみにしております。ということで、今日もお互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。